ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。1000人目指してるんで頑張ります。はいはい。実は僕引っ越しました。イエーイ
イエーイ
あの YouTube でご覧の方は、はい、あの映像で分かるんですけど、これただ別の部屋ではなく、千葉県から神奈川県にですね先日引っ越しまして、まあ、僕がまあ、これも報告になるんですけども、実は4月から働くことになりました。
おー、めでたい。
ありがとうございます。これそっか、ちゃんと言ってなかったんですけど、まあ、バイリンガリーを始めた当初は僕大学院生の修士1年だったんですかね。でそこから、まあ、大学院生でそのまま博士行くつもりだったので、まあ、博士かっこ卵ってプロフィールに書いてあったと思うんですけども、まあ、そこからいろいろこう、まあ、進路を考えて自分が将来何やりたいのかなって悩んだ時期が結構あったんですけども、最終的には、まあ、環境系のところで働こうということになったので、まあ、それに合わせて引っ越さざるを得ない場所に就職したので、神奈川県にっていう感じで今はそこから収録しています。
じゃあどんどんあれね、アメリカから考えるとどんどん西に来てるのね。
確かにそうですね。だからいずれは沖縄ですか、
台湾とかもうちょっ
と徐々に地球一周みたいな
、いいね。
なんで、
まあ、
はい、
なのでまあとはいえ配信は変わらず、
あ、そうですね、
はい、仕事をするから辞めるということは必要ない、やめる必要ないらしいので、このまま変わらず続けていこうと思います。
そうですね、ありがたいことに続けられるので、はい、頑張りたいと思います。以上、近況でした。
そうね、最近こういう近況報告してなかったからね。
そうですね、本当に。なんで、
まあ、またなんかね、何かあったら、まあ、何かなくてもこういう話をたまには入れていこうかなと思います。
いいですね。
で、
はい、
今日なんですけど、今日の話は、はい、まあ、非常にこれホットトピックな話で、まあ、これ収録してる時点では、はい、ウクライナとロシアの戦争の真っ最中、3月7日時点なんですけど、
うん、
まあ、そんなですね、ロシアが昨日か一昨日かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、フェイクニュース流した人を有罪にしますよみたいなことを今度言い始めたわけですね。まあ、そんなのフェイクニュースかどうか、どうやって判断するねみたいな風にはちょっと若干思うんですけど、まあまあ今日はそんなフェイクニュースに近いディープフェイクに関する論文を紹介したいなと思います。
あ、ディープフェイク、はい、聞いたことあります。
そうそう、あ、聞いたことある、よかった。
はい、
これちょっとね、まあ、ディープフェイクってそもそも何なのかっていうのを最初に、そういう人もいるかもしれないんで話しておくと、まあ、ディープフェイクっていうのは機械学習、まあ、つまり AI のことですね。 AI を使って本物と見分けのつかない偽物の画像を作り出すことということなんですね。まあ、なんか偽物の画像以外でも、まあ、音声も多分これ含むと思うんですけど、まあ、偽物のなんだろう、そのなんかデータを作り出すことっていうふうに言ってもいいかもしれないです。で、なんかね、結構これ見たことある、ディープフェイクのなんか画像とか動画とか。
動画でありますね、ちょこちょこ。
なるほど。僕もね、結構あったんやけど、これね、この論文を調べるにあたって、なんか最新のディープフェイクって、やっぱディープフェイクってこう時代とともに多分レベル上がっていくかなと思ってて、で最新のディープフェイク見たんすよ。で、
はい、
これをねちょっとキアに送ってるので、
はい、
見ていただきたいんですけど、あとこれ、視聴者の方にはこの概要欄でにリンク貼ってあるんで、そちらにそちら見ていただけたらなと思います。
あ、そうですね。
まあ、これ再生して、はい、もらっていいと思うんですけど、トム・クルーズが、はい、まあ、なんか喋ってる20秒ぐらいかな、
うんうん、
はい、の動画ですね。
あ、そうですね、
うん、で、これ、はいはいはい、実はもう結論から言うと、これディープフェイクなわけなんですよ。
ええ なんかめっちゃリアルですね。
そうなんか、まあ、何してるかっていうと、あのトム・クルーズがニットを着てて、でそのニットの服、ニットじゃないごめんタートルネックかごめんタートルネックの服着てて、でタートルネックをこうまくり上げる、で首をビヨンって伸ばして亀みたいにして、うん、あのおどけて見せるっていう動画なんですけど、まあ、当然これトム・クルーズ本人じゃないわけなんですね。当然かどうかわからないけど、トム・クルーズのこと知らんけど。であの
トム・クルーズはタートルネック着ないみたいな、ご存知だったらわかりますか。
そうね、友達だったらあの着てる着てないわかるかもしれないけど、でまあこれさもう無理じゃないって思って、多分これパッと見とかやったら絶対気づかんと思うねんな。
え、気づかないです。もう何でしょう、肌の色から影とかこう何でしょう、合成感が全くない。
そうなんよね。だからね、
から
これなんかもう多分、うん、あの注意深く見たら分かるやつもあるかもしれないけど、まあ、これは少なくとも注意深く見ても分からないし、うん、多分なんかまあ、うん、本当に日常のニュースの中にも自然と実はフェイクニュースでしたみたいなやつとか多分ある可能性は高いかなと思うし、まあ、実際なんか今回のこのウクライナとロシアの戦争でも結構 SNS にディープフェイクがめちゃくちゃいっぱいあるみたいなんで、まあ、なんかフェイクニュースだとかっていうのでなんか話題にもなってるらしいよね。
それこそ大統領のスピーチがディープフェイクだったらなんかもう何を信じたらいいか。
あったあった。
そう、
確かに今回のやつでさ、 SNS でその指導者が、まあ、ロシア側ウクライナ側でもさ指導者の動画ですみたいな感じで作られてて、なんか背景とかそれっぽかったら結構信じちゃいそうやもんね。
いや本当ですね。なんか今後どうやってこう価値がちゃんとキープされるんですかね、本人の映像だっていう。
まあ多分一つ目はやっぱ公式アカウントが出してるかどうか、誰が発信してるかじゃない。
はいはい。
だから僕もね、もうなんか結構このロシア関連、ロシアウクライナ関連のはもう結構ディープフェイクかどうか分からんから、はい、自分でなんかもう BBC とかなんか結構ちゃんとしたところが配信してるやつしかもうなんか信頼しないようにして、なんかあえてもうニュース見すぎないようにしてるかな。もうなんかどれがディープフェイクか正直分からんから。
ああ本当ですね。そう SNS は確かに
ね、っていうあのこういうディープフェイクに関する論文で、まあ、論文は何かっていうと、はい、このディープフェイクってこれあの、まあ、気づくかどうかでいうと、見分けられるかどうかでいうと結構厳しいのがまあ現状ですよねと。で、まあ、それに対して、はい、あの気づくかどうかじゃなくってより信頼されるのはどっちの情報かみたいな、そういう論文です。どういうことかタイトルで言うと、はい、そうタイトル言っちゃうと AI synthesized faces are indistinguishable from real faces and more trustworthy っていう感じで、まあ、日本語に訳すと AI で作った人物側は本物と見分けがつかないと、それどころか信頼度も高くなっているという論文です。
信頼度も高いってなるとなんかなんでですか、せめて同じだったら分かります
いやいや、びっくりした急に関西弁出てきたから
まあ母が関西のなんで、あのあ、ね、ところどころ出ちゃうんですよ
そうごめん、何だっけ、あなんで信頼度が高いかって言ったっけ、ちょっと質問がなんで信頼度が高いか、質問を超えて
関西弁が先に、まあ、
一応ね、そう一応それはね考察で軽く触れてて、
あ、はい、
まあなんかそれっぽいかなっていう理由は一応ありますが、まあとりあえずそれは後の楽しみにとっておいて、まあ、著者は、
うん、
はい、ソフィー・ジェイ・ナイチンゲルっていうイギリスの、ランカスター大学の方ですね。結構有名な大学ですね。で雑誌は、Psychological and Cognitive Sciences っていう、まああの認知科学ですね、心理学認知科学みたいな感じかなっていう、まあ、こういうね、はい、もうタイトルの時点で結構衝撃的な論文なんですけど、まあ、本当にそうよね、これ見分けがつかないまではまあ分かるわと、だけど、
はいはいはい、
AI の方が信頼度高いってどういうことやねんっていう論文で、まあ、ここをね、はいはい、あの信頼度高いっていうのがどういうことやねんっていうのと、まあ、どういう実験したのかっていうのを今日は話していきたいと思います。で、
はい、
まあ、先にまあどういう実験したのかっていうところなんですけど、まあ、今回の論文ではあのガンっていう技術を使って、 人間の顔を、AI が作ってますと。でまあそれをあの本物の顔と比較するっていう実験をしてるんですね。このガンっていうのは聞いたことあるかな、
はい、いやないですね。何かのあれですか、アルファベットの略称ですか。
そうそう GAN で、まあ英語で言うとジェネラティブアドバサリアルネットワークスっていう、まあ、日本語に訳すと敵対的生成ネットワークっていう、まあ、人物画をなんか作る AI だと、まあ、かなり一番代表的な方法です。で僕もねこれ作ったこと自分であるんやけど、アルゴリズム自体は結構簡単で、まあなんかコンピューターサイエンス勉強した大学生ぐらいだったら作れるかなっていうレベルで、割とね誰でもできちゃうのね。
知らなかったです、そんな一般の人が触れるなんて。
うん、全然誰でもできる。まあざっと説明すると、なんか2つ AI がこのガンの中にはありますと。で、まあ、まず1つ目がこの偽物の画像を作る AI と、でまあ、なんかそれが本物かどうかを見破る探偵役の、AI がいます。でそれぞれ AI 作るやつをジェネレーター、偽物のかどうかを見破るやつをディスクリミネーターって言いますと。で、まあ、この2人がいて、それこの2人を人物画をのデータが、まあ、あるので、まあ、それを使って学習させて同時に賢くしていきますよっていう、AI ですね。まあ、もうちょっと詳しく説明すると、なんか人物側をこうどんどん、なんだろう、ジェネレーター側は人間に近い画像を作りますと。で、ディスクリミネーター側は、ジェネレーターが変な人物を作ったら、それは偽物だみたいなことを判定してくれる。で、もしくはこれ、本物の画像もディスクリミネーターに用意されることがあって、その場合はこれが本物ですっていうのを判断するタスクを作りますと。なんでディスクリミネーターは本物の画像が入ってきたらそれは本物だって言うと正解だし、ジェネレーターが作ったやつが入ってきたらそれは偽物だって言うと正解になるわけですね。でそれを何回も何回もやることでディスクリミネーター側は賢くなっていくと。で一方でジェネレーター側もディスクリミネーターにこのうまくバレないようにするっていうのが評価基準になるので、まあ、バレないような画像をどんどん作っていくっていうのをしますと。で最終的に、そう、
はい、昔で言う歩行立て的な感じですよね。
あ、そうそうそうそうそう、まさにそう、本当に。だから AI 使って絶対に見破れない画像を作るジェネレーターと絶対に見破る判定みたいなディスクリミネーターみたいなっていう、本当にその通り。
すごい時代になりましたね。縦と矛から AI 同士っていう、すごい。
それでもキアの発想面白いね。なんかそんな感じでテレビの企画が AI とかになったりするかもしれないね。
ああ面白いですね。
そう、
大学対決とか、
まあ、そうそうそうそう。でまあそんな感じでジェネレーターとディスクリミネーター作って、で最終的にはこのディスクリミネーター側がすげえ賢くなるので、なんかほとんど本物と見分けつかない画像が作ることができますという内容ですね。まあ、これで画像を作りましたと。でまあその本物の画像400枚、偽物の画像400枚、合計800枚の顔画像を用意してます。で実験がちょっとねこれ3ステップに分かれてて、まず一番最初はねこれめちゃくちゃ単純、315人被験者がいて、でそれぞれに128枚画像を見せましたと。でどっちが本物かどっちが偽物かを判断してもらうと。でっていう、まあ非常に単純なもの でこれ正答率がもうこの時点でちょっとびっくりするんやけど、正答率が 48.2% でした。そう、
半分以上間違えるんですね。
そう、信頼区間 95% 信頼区間って、まあ、ちょっと統計的なデータがあるんだけど、それを考慮しても最大 49.2% なので、まあ本物か偽物かは判断できない、むしろ偽物の方が本物として判断される確率の方が高いっていう状態です。
あ、そっか、50下回ってる限りそうなんですね。そうそうそう、
もうこの時点でね結構衝撃的な結果ではあるんやけど、てかまあやっぱりそうかって、まあ、もう分からんよねみたいな、さっき見た動画でもあるけど、まあ、分からんよねっていうのが直感じゃなくてデータとして得られてますと。で、
めっちゃはい、うん、被験者になりたいですね。やってみたいです。
あ、そうね。あ、やってみ、これね、論文も検索したら出てくるし、後でもキアノに送るけど、論文にも、この、 実験中に使った画像がありますと。ちょっとこれじゃあせっかくだから送ろうかな、ポチッとして、でこれキアの側に送るんやけど、これをね、
ありがとうございます、うん、
はい、あごめん、これあれこっちじゃなかったかもしれない、これかな、
あ見えます、はい、
見えてるか、そうかそうか、
URL ですかね、
はい、ですね、で、
ありがとうございます、はい、
もうこれ、まあ、正直どれが偽物でどれが本物かは本物かだいぶ難しいんやけど、まあそんな感じ
です、ね、あ、すごいちゃんと結構16人載ってますね、
そう、
すごい、で後で見ようろう、
まあ、実験これが1です、で実験2は、はい、219人別の被験者を用意しましたと。でこの被験者にはフェイク画像を判断するトレーニングを受けてもらいましたと。まあ、どういうトレーニングを受けたかちょっとよく分からへんねんけど、まあ、一般的な、ね、私が調べた限り、どこやったっけな、どっかのリサーチャーが言ってたんやけど、ちょっとごめんなさい、どこのリサーチャーが言ってたか忘れちゃったんやけど、まあ、いろいろ確かに8個ぐらいあると、フェイク画像を判断する項目は。で、まあ、代表的なのが顔になんか不自然な変形、なんかボコってなったりとか、まあ、これが多分一番分かりやすいやつで、2番目がこれ結構ね面白かったんやけど、頬とか額の肌が滑らかすぎたりしないかみたいな、不自然に、
あ
もしくは、はい、あとこの肌の老け具合が髪の老け具合とか目の老け具合と似てるか、なんか一部だけ変に老けてたりしないかみたいな、
同じ人だったらそうですよね、
そうそうそうそう。で3つ目がこれちょっとねよくわからんかったけど、目とか眉毛に不自然な影がないかみたいな、
ああなるほど、結構ああそういう、なんでしょう、人間が処理してないからやっぱりそういうところどころこう穴みたいなのあるんですね、
そうそうそうそう、っていうところ、まあ、これね2番目が結構面白かったんやけどっていうような、まあ、これがこういう判断基準を勉強したかどうかちょっと正直わからんけど、まあ、なんかトレーニングを受けたらしい。で受けてもらったところ正答率が 59% に上がりましたと、
おお、
いうことです。結構ね、まあとはいえまあ 10% ぐらいやから、まあ、それでも 41% は偽物と判断できないので、まあ、なかなか難しいという感じですね。で最後実験3はまた新たに223人の被験者を用意しましたと。で今度128人の画像に対して1から7の尺度で信頼度を評価してもらったと。つまり、うん、なんかこの人が信頼できそうな人間かどうかみたいな、
うん、はい、
でそうすると、まあ、信頼度の高い画像トップ3は全部合成画像、はい、AI が作る信頼度の低いトップ4は、全て本物の人間でしたと。だったかな、
え、
はい、だったと思いますですね、はい、そうです、
はい、
だから信頼度高いのが AI が何だろう高くなる傾向があって、まあ、実際全体として見てみても本物画像の平均が、1から7のうちね 4.48、はい、で偽物の平均レートが 4.82 と、まあ、0.4 差が空いているので、まあ、かなりちょっとだいぶ優位だなということですね。
なんかすごいですね、なんだろう、複雑です
そうで、ね、結構ね面白いのがなんか人間がこれ信頼できるできないで判断した時に、はい、信頼できるトップ3が全部ね白人の女の子なんよね。
あ
で低いトップ4は、黒人の男女が4分の3、でまあ1人だから黒人の男女が3人で1人が白人の男性みたいな感じで、なんかだいぶ偏見というか、なんだろう、まあ人間なんで結構バイアスがかかってるなというのはありました。
確かに確かに、被験者の人種大事ですよね、本当に。
そう、あでもねこれ画像自体は人種はね全部公平にしてて、アジア人100、白人100、黒人100みたいな、そんな感じでバランスは取ってたはずです。
あ、画像の方はです
か、被験者か、ごめん、被験者ね、あ、そうそうそう、被験者ね、はい、うん、そうね、それはそう、そう、画像の方はバランス取ってるけど、被験者は取ってるかどうかはちょっと分かんないかな。
なるほど。
っていう感じで、この層なんよね、もうだからね、結構もうこの実験から考えても、まあ、正直もう判断するのはだいぶ難しい。で、しかも AI の方がなぜか信頼度が高いというのが結果として得られてて、で、まあ、この研究チームはなんで信頼度の方が AI の方が高いねみたいな 感じのことを、書いてて、まあ、結論から言うと、AI って作るときに、まあ、いろんな画像を学習しますと。なので、はい、結構出てくる結果が平均的な画像になっちゃう言いがちなんよね。なんかその人種といえばみたいな、とかこの年齢の、あの白人の男性といえばみたいなっていう感じで、こうティピカルな画像になりがちなんで、まあなんかキアノもさ、もしかしたら日本人の平均顔とかみたいな、なんかとか、まあ人種によって平均顔みたいな見たことあるかもしれないけど、平均顔って結構好まれやすい顔らしいですね。
あー、なるほど、知らなかったです。
そうなんで、結構なんか赤ちゃんの平均みたいなとか、いろいろたまに見たことなニュースとかであると思うけど、まあつまりなんか平均が入ってる、平均的な要素が入ってると割と信頼されやすい傾向にあるらしいので、まあ、今回は、まあ、おそらくそういう理由で AI がなんか平均的な要素が入っているので信頼度が高くなったんでしょうっていうふうに言ってますね。まあ、これはあくまで予想だけど、
ランダムで人間ピックアップしたら平均的な人が含まれる割合少なそうですもんね、 AI が作るよりは。
うん、そうそうそう、やっぱ、うん、そうとか、まあ、AI 自体がやっぱ平均的なものを出力しやすいっていう傾向があるんだろうね、うん、きっと。
なるほど。
そう、なかなかね、ディストピアな論文よね。
いや、本当ですね、僕、はい。
だからこの論文の著者も、ちょっと AI の開発、考え直した方がいいんじゃないみたいなことをちょろっと書いてた。
うん。はいはいはい、あ、メッセージ性ありますね、それ。
そう。
いや、でも、論文 の、 あの16個の画像を見てるんですけど、こう、普通に間違えましたね。
そうよね、全然僕も全然無理やけどね。なんかね、1枚か2枚ぐらいね、はい、これ明らかになんか変ななんか影みたいなのがあったのがあるん
じゃ
ない
ですか。はい、
まあ、それはなんか分かったけど、それ以外は全然分からんかったかな。むしろなんか結構リアルの方をリアルじゃないってしちゃってたから、
うん、
そう、難しい。
いや、難しいです。しかもなんか、
うん、そうそう、
何よりも怖いのが、なんかめっちゃ存在してそうな顔なのにこの世にないっていうのがなんか怖いです。
確かにね、そうね、なんか怖いよね。
なんか思い入れが入っちゃうというか、
なんかわかるわ、言いたいこと。なんかいないんやこの人みたいな。
そうなんですよ、
ちょっと恐怖感あるよね。
はい、なんか家見てる感覚というか、なんだろう、それが、それこそマッチングアプリとかでこんなことされたらクソ怖いですよね。
ああ、確かに、
ね。口悪くなりました
。いや、でもなんかそれね、いや結構割と正しいと思ってて、なんかね、この実存しないわけやん、この人たちは。で、はい、AI が作った著作物って著作権がないらしいのよ、なんか最近出たら。だから、
はい、
この女の子とか男の子とか自動なんていうの合成されたのは著作権が発生しないので、なんか自由に使っていいらしいのよ。まあ、ちょっとごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。てか国によっても多分判断基準が違うと思う、著作権とかなんで。まあ、だけどそういう国があるらしいので、フリー画像じゃないけどそんな感じで使ってたりするし、なんかね、確かに配ってたりもするウェブサイト。
はいはいはい。そしたらもうどこに行っても見つかりようがない顔なんで、なんか、まあ、人によっては安心して使えるアイコンだけれども、まあ、騙されちゃいますよね、いるんだなって、
うん、絶対騙される自信あるね。なんかでも複数枚見て、はい、これあの AI はランダムに作るので、ある程度例えばこの画像の人の別の画像みたいなのは、まあ、作ろうと思えば作れるか、ごめん、何でもない、作ろうと思えば、いやでも作れない気がするな。なんかこの男性、とある男性の別の角度からの顔とかを作ろうと思うと作れるのかな、作れるかもしれないけど、この単純なガンでは作れないはず。
あ、そうなんですね、すごい。
まあでもあのいずれできるようになるかもしれないね。
はい、はい
はい、っていう感じで、まあ、なかなか、はい、あのなかなかちょっとどうしたもんかっていう、うん、研究でした。あと AI かどうか判断するの無理ないなって、改めて認識しましたね、はい、
考えさせるテーマでした、面白かったです。
そうですね、はい。 じゃあ最後英語で、話したいと思います、はい、So AI based images are being used for the purposes of non-consensual、intimate imaginary、intimate imaginary fraud and also disinformation campaignsSophie Nightingale in Lancaster University evaluated trustworthy、of deepfake images. She had three examinations and found that、the trustworthiness of fake faces is higher than real faces. They concluded that this is because、synthesized faces tend to look more、like、average faces, and this leads them to more trustworthy. っていう感じで、でした。
はい、
はい、
じゃあ
最後
告知ですかね。
お願いします。
はい、バイリンガリデオ、バイリンガリデオではですね、YouTube でも、アニメ動画やオリジナルゲームとかをオリジナルゲームの動画ですね、動画出しています。1000人今年中に目標達成で頑張っているので、ぜひ、登録まだの方お願いいたします。
じゃあまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。
See you next time.